こんにちは、ヤブです、
こんにちは、かしこです、
かしことヤブのヤブ塚ではない第162回になります。
はい、こちらはかしことヤブのヤブ塚ではないはゆとりまでエンタメ育ちなかしことヤブの2人が公園で意味もなくだべっている中をお届けするゆるめラジオです。毎回どちらかが持ってきた話題に対してヤブ塚ではないという絶妙なテンションで乗っかりや投稿を展開していきますということで、これがいつ出てるかわからないんですが、
はいはい、
ちょっと報告だけしないとと思いまして、
はい、
だいぶ期間が空いてしまったんですが、ゴジラを見ました。
おお、マイナス
マイナス
のやつですね。
マイナスのやつを映画館で見てきました。
なんかそっちでも結構流行ってるらしいですね。
らしいね
という噂を聞いたんですか。
俺もなんか日本のニュースで見ました
じゃあ日本のニュースだけなのかもしれないけど
なんかその日本の日本映画としての売り上げ、はい、海外での売り上げはすごいいいんだけど、そもそも日本映画の売り上げって海外映画の枠で見たときにそんなに高くないよねみたいな話っぽい。
ああ、
そうだから、
なるほどですね。
日本映、もちろん日本映画の歴史で見たらすごいことしてるんだが、じゃあその、はいはい、ハリウッド全部でうわーってなってるかっていうとどうなんでしょう
そこまでではないという、う
ん、っていう人もいるね。でもなんかけどアカデミーのさ資格効果のなんか10勝には残ったみたいなのを見たから。
ああ、はいはいはい。
だからもしかしてね、
はい、
そのノミネート5個に残るかどうかも分かんないけど、残ったりしたらもっとすごいだろうしみたいな。
そうですね、あれじゃないですか、モノクロ版作るぐらいには流行ってるんだろうなっていう。
俺すごい見たいんだよモノクロ版。
あ、そうなんですか。
あれ見て思っ、もうモノクロ版やりますって見た瞬間に、うわ絶対にいいわこれって思って。
へえ、それは何がいいんですか。
いや、なんだろうな、合うなって思ったね、パッて。
ああ、映画の内容として
モノクロにして、そうそうそう、この映画に合うっていう。
ああ、なるほど。
だからね、やっぱ舞台がさ昭和だったり、やっぱその設定的にゴジラの一作目を感じさせるところが大いにあるから、うん、やっぱそこの初代の感じってなるとやっぱ白黒みたいなのが僕の中にあってっていうのはちょっとあるかもしれないですね。
なるほど。
ちなみに、
ちなみに僕まだ見てない。
その感じですよね、今お話を聞いてたらあれこいつさって今
乗っていかなかった感じがあったんですよ。
よかったね、俺がこれを本編に持ってかなくて
危ねえ。ちょっと年末バタバタしてて映画そもそも行ってなくて。
うん、そうね、まあまあいろいろあるとねまあけど私的には、まあ、一緒にその見に行った留学生の友達と日本人も含めて行ったんですけど、はいはい、まあ、普通にいいゴジラ映画じゃないみたいな、
うん、おお、
うん、
評判はよく
感じだったし、ゴジラの映画初めて見る友達も、うん、なんかまあまあまあ普通に良かったんじゃないのみたいな感じでおりまして、うん、でまあなんだろう、でやっぱ留学生というか日本の歴史を踏まえてないと分かりにくい部分もちょっとやっぱりあったりしたので。
ああ、なるほどですね、
うん、やっぱその、やっぱ放射能、
まあ、戦後の
そうそうだし、そうそうだし、その放射能関係の表彰というかね、描写とかもやっぱ私たちだったら、
はいはい、
あ、これこういう描写ってちょっと放射能にちょっと関連してるやつだなっていうのがただの演出に見えたりとかっていうのもあったりした、
うんうんうん、あ、ちょっと僕が読み取りづらいみたいな。
そうそうそうそう、知ってないと無理だよねそれはみたいなのもあったりしたので、まあよりやっぱそのあくまでやっぱ日本のね、いくらそのなんか話題になってるとはやっぱ日本の映画だなっていうのはそういう意味も含めて改めて思いましたけど、まあやけどそうだね、懸念は外れてたと思いますよ、ヤブ君のこの監督
は。それ良かったです。
そう、当たり外れがあって言ってて当たりだと思います
そうね、蓋開けてみないとね、どんどん作ってきてるか分かんないんで、
うん、 そうね、それは確かに。もうけどなんかなんだろうな、いや普通に、うん、なんか王道でしたね
さ、良くも悪くもってことですか、いい意味で。
うん、いい意味で王道だったかな。なんか別になんていうか、令和初めてのゴジラじゃない。
あ、そうですね、確かに、
うん、だし前のが新ゴジだったじゃない。
はいはいはい、安野さんのやつですよね、うん、
でその後なんかアニメゴジラも2種類かな、2種類ぐらい確かあってのこれだったんだけど、 やっぱそのここらで王道欲しかったっていう感じちょっとあったから。
ああ、まあまあ確かにちょっとあれですね、庵野さんのやつとかは、
そうそう、
こう、あ、なんか庵野秀明のゴジラみたいなところは良かったんで。そうそう
そ
う、
まあ言うてね、俺もそんなにそのじゃあアニメ全部見てるわけでもないし、俺たち、俺が言ってるその王道のゴジラって、まあ初代とかは、その前半の50年代、60年代ぐらいちょっと見てるけど、割とやっぱメインはさ、2000年代のそのファイナルウォーズで終わった、あそこら辺のキリュウとかが、
そうですね、
そうそう、
モスラとかキングギドラとか、
あそこら辺のやっぱゴジラの系譜だから、実際のね、こうゴジラの歴史を考えた時に王道かっていうのは分からんですけど、うん、やっぱその俺たちがも知ってるあのゴジラの感じというかね。
はいはいはい。
あのど真ん中がなんかこの令和の一本目として出てきたっていうのはなんかゴジラとしていいんじゃないのかなっていう、
うん、確かにいい流れかもしれないっていう、う
ん、そうそう。でこっからね、またなんかいろんなのが、またいろんなゴジラ作品が出てきたらそれはそれで面白いと思うし、けどやっぱたまにはこういう王道いいよねっていう感じでしたね。
意図してかは分かんないですけど、
うん、
その僕らが見てた頃のゴジラって、
うん、
あのハム太郎とかとの抱き合わせ上映だったじゃないですか、
うん、
まあ、子供見るよと大人見るよだったのかもしれないですけど、ね、うん、でなんかその世代で子供の頃見てた人たちがこう今度は大人世代になった時にこうちょうどこう同じ系譜のというか同じ匂いのゴジラ出てきたことで結構見る人多かったし、なんか懐かしい気持ちになったりとか、
うん、
っていうとこもあったのかなっていうのはすごい、うん、なんとなく思います、
うん、なんかねタイミングがなんかそのハリウッドの文脈で言うと皮肉めいたレビューをなんかどっかで見かけたんだけど、はいはい、なんか話題になってたやつで、あの観客が求めているのはその予習なしで見れる映画であって、はい、私たちは宿題が欲しいわけじゃないっていうのを言い出してる人がいて、やっぱ最近のちょっとユニバースが流行りすぎてさ、はいはい、シネマティック、
あ、はいはいはい、
まあ、いろんなところがもう関連付けてやろうとしてるから、やっぱ事前知識が、うん、事前予習が前提みたいな。
そうですね。
そうそう。
まあ、例えばマーベルとかも
そうだし
っていう。そうそうそう。
っていうところに、もう文脈も何もなしで、はい、ポンって一本。まあ、ある意味でヒーロー映画じゃないけど、そういうアクションもの。ポンってパンって見られることの心地よさみたいなのも、うん、なんかちょうど今、その海外圏で受けてるのにハマったんじゃないかみたいな。言ってる人がいて。うん。だから、
なるほどです。
もう、なるほどな。まあ、確かに、何の予習も見気にせずに見れるっていうのは、確かに楽なもんだなっていうのは、見てて思ったりもしたし、はいはい、なんかいろんな意味でタイミングが良かったんじゃないかな。うん、なんかそのコロナがね、一旦、まあ、落ち着いたというか、映画館とかに別に気兼ねなく行けるようなタイミングになったっていうところも含めたりして。
はいはいはい、
うん。っていうのがあるので、まだやってるでしょ？
まだやってます、まだやってます、
全然。だしね、まあ、白黒もやるんで、まあ、もう、いきなり白黒でもいいかもしれない。
ああ、逆に、もうカラー見なくてもいいかもぐらいですか。
いいかもしれない。個人的に。
どう、個人的に、その、白黒映画にあんまり慣れてないので、
うん、
そことが単純にどうかなっていうところは。ちょっと心配としてあるんですね。
それに慣れてないと確かにちょっとあるかもな。
ものとしてやっぱ、あの、作品動向っていうより、白黒映画っていうところでハードルを若干感じてはいます。
あ、じゃあまあ普通に見た方がいいかな。ただ、
普通に見て、
うん、
まあハマったら白黒バージョン見てみてっていうのはありかもな、
うん。そうですね。そうか、白黒の時代の映画もいいの多いからね。
いや、ギリカラーぐらいからしか見たことないかも。
なんでギリカラー
いや、なんかあの、カラーだけど、すごい、今見ると色あせてんなみたいなカラー映画じゃないですか。
いや、けどさ、その、
あの辺からしか、
逆にカラーの時代に白黒でやってる映画とかもあったりするからね。
ああ、あります？
名前忘れちゃったな、なんだっけな。ハリウッドの映画で、アカデミー賞ね、なんか出た気がするんだよね。俺も見たんだけど、名前がちょっとね、今パッて出てこないんだけど。アーティストだ。
ああ、知らないですね。
っていう、 映画がありまして、これあれかな、あ、そうだそうだ、内容が多分ハリウッドでトーキーかな、トーキーが出るタイミングか、カラーになるタイミングか、要するにその白黒でやってるんだけど、その中の話もそのハリウッドの歴史の転換点、はい、技術的な転換点の話をやってて、トーキーかな、音声がつくかカラーになるかだった
と思う、はいはいはいはい、
多分その変化のところを白黒でやりましたよっていう、あ、そうだね、サイレントから、そうだ、サイレントから音声ありの陶器になるところっていうのを、
ほほほ、
あ、これしかもサイレント映画だね、
へえ、すごいな、チャレンジングですね、
うん、そうだけどこれ普通に面白いので、あと白黒映画は60年代ぐらいのね、あの黒澤明の用心棒っていう映画が僕はすごい好きなんですけど、
お、黒澤明ですか、
いや俺もいやそんなにちゃんと見たことはないんです、黒澤明、だから7人の侍とか見たことないし、
はいはい、
今すごいあの映画好きの人からすると、はい、貴様何をって言ってると思うんですがまあそれでもね、言っておくと、この用心棒っていうのが、そのこれも時代劇なんだけど、
はいはい、
まあ、一人のこうなんかフラッと浪人が現れて街でうんたらかんたらやるタイプなんだけどね、
はい、
なんか俺はこんな時代劇見たことがなかったっていう感じで、
へー、
っていうのも、まあ、私たちはもう時代劇が失われた時代にいるのでほとんど、
そうですね、
あの私の中で一番濃い時代劇って水戸黄門の再放送だったり、あの暴れん坊将軍の再放送だったり、あのなんていうの、もうその1時間でこういう流れですよね、でも回ってる感じのさ、テンプレ化された時代劇をメインに見てたから、はい
はいはい、そうですね、
なんか全く違う、あ、時代劇ってなんか俺が思ってたのは、あの、あくまでそのテレビ用にこのなんか洗練されたというか形式化されたもので、時代劇ってもっといろいろできるんだなみたいな
映画のね2時間とかあったらもっと
そうそうっていうのが私は感じたすごい面白い作品だったんで、はいはい、まあ良ければね、まあけどとりあえず、まあとりあえずけどゴジラ言ってください、
ゴジラね、まず
ゴジラは、いやけど本当に映画館であれば見てほしい、
あー、見る価値があるというか、映画館で、
まあ、
映画館がいい、
やっぱゴジラだしね、
そうですね、 あのなんだろう、こうでかい生物を感じるのはやっぱ家より、
そう、
映画館
の、でけえでけえ画面とでけえ音ででけえ怪獣見んなよシンプルだけど、やっぱね、やっぱ一番いいっすよ、でけえもの見るには
年末年始に行ってこようかな、
はい、時間があればぜひ行ってみてください、
はい、ありがとうございます、は
い、というわけで始めていきましょう、
はい、
かしこと
やぶの
やぶさかでは、
やぶさかではない、
かしこと
やぶの
やぶさかではない、はい、というわけで今回なんですけれども、
はい、
留学の悩みについて語りませんか。
やぶさかではないです
、というわけでですね、単純に言いましょう、メンブレしてますメンブレしてるし、減らってます、めんどくさいです今、
ほうほうほうほう、
いやー、もうね、帰りたいですよ
日本が恋しいですか、
日本がね、恋しいですね、だからヤブ君のさ、最近そのインスタを見てるとさ、なんか美味しいもの、
はいはい、
いっぱい食べてるね、あなた、
そうですね、まあ年末にかけて
そうだよね、
外食の機会増えました、
あのもうね、すべてがもうちょうど俺の食いたいものを食ってるなと
そうなんだ
いう感じで見てまして、
はいはい、
で、あのさっきもね、今日あなたサイゼリアに行ってきたと、
はいはい、行ってきました行ってきました、
俺が今一番欲しいやつよ昼間
サイゼリアが、
昼間からサイゼリアで、ほぼ頼んだことがないであろうステーキを頼む、
いや、そうなんですよ、あのラム肉の
、うん、そうそうそう、
鉄板メニューね、
そう、頼み、で、お酒もあれは何ですか、デカンタですか、
いや、収録があったんで、
はい、
グラスワインを一杯だけ。
ああ、ちゃんと抑えて。ちゃんと抑えて。別にベロンベロンできても俺は怒らなかったのに。いやけどね、それであのちゃんとあの青豆のオンサラダも。
いや、ハマりましたね。あのあ、これめっちゃ美味しいですね。
いや、うまいよ。だからあれはうまいんだって。いや俺が今一番やりたいのはその知り合いと昼間一人じゃないでしょあれだって。
いや一人です、一人です。
え、一人だなあれ。
え、全部一人食べましたあれ。
え、めっちゃ量多くない？
え、豪遊って言ったじゃないですか。
あ、そういうことなんだ。ステーキに
あのそうで
温豆エスカルゴワイン、
はい、なんでもう一人でサイズで1700円くらい使ってきました。
けど1700円でしょ。
まあ、まあ確かにそのメニューのボリューム見たときに1000円安いですね。
こっちでこんなん食べたらな、まあ、間違いなく3000円は絶対超えるもんな。
あー、いいディナーですね、
うん、っていうのもありまして、まあまあもう本当もう全部ですよ。もう全部。いやけどあの、うん、今だから来て4ヶ月目なの、はい私。
はいはいはい。まあまあ経ちましたね。
そう、まあまあ、そうだ、まあまあ経ったね。早いね。
もう4ヶ月か。
そうなんですよ。で、今が、その3ヶ月半ぐらいでクラスが1回終わって、で、次のクラスが年始の1月2日から始まりますよってことで、はい、今その間のブレイク、休みなんですよ。
うんうん。
なんで、なんか先週あたりはクリスマスとかがあったんで、友達の家で、ちょっと飲んだりとかクリスマスパーティー誘われたのちょっとそちらに行ったりとかね。
はいはいはい。
で、まあ、してました、ね、ジムもたまに、はい、してました。はい、ジムもたまに行ったりしつつっていう感じの生活をしてるんですが、
うん、
今がね一番良くない時期なんですよ私的に。
おう、え、おう、おう、冬がというか、
いやというかこのね、この次の授業が始まるまでのこの休みが一番嫌なの。
ああ、え、なんでですか。
次の授業、今までの授業はその留学生用のクラスだったので、はい、先生も留学生用の、はいはい、なんだろう、まあ態度でやってくれるし、内容もその英語を使って学ぶってどういうことかやろうねみたいな感じの、
うん、
まあ準備クラスだったんですよ。
はいはいはい、
で準備クラスはもうめちゃめちゃ楽しかった個人的に。
ああ、みんなこう和気あいあい
と。そう、もちろんね全員とちゃんと意思疎通が十分に取れたかというとそうではないんですけど、授業、まあ、授業、うん、ぶっちゃけめっちゃスコア良かったんですよ。もう
優秀です。
そう、そこはね、あの私は優秀なんだっていうのが改めて分かったんですけど、そういうのもあったし、はい、授業の内容自体もなんかすごい面白くてっていうのもあって、はい、最初こそねちょっと戸惑ってもうなんかうわやばってなってたんだけど、慣れたら、
はい、
あもうすごい楽しくて、別に全然まあ普通に全然毎日 食じゃなくて、むしろ今日も授業があるみたいな感じで楽しみで行けてたんですけど、問題はその次の、いや、それすごい良かったです。問題は次のクラスが、まあ、その本格的にデザインを学びますと、
はいはいは
い、いうクラスになりまして、まあ、これが出てくるには私はもう行ってるんですけど、
お
でもそれはもう留学生用のクラスじゃなくて、はい、もう現地の人も半分ぐらい生徒はおそらくなるだろうと言われてる普通の、だから普通のその現地の学校に留学生が入る形なんだね。
はいはい。
なので先生たちも全然留学生用の態度とか英語で接してくれるわけでもないし、もちろんクラスメートもネイティブの人が多いから、そういう英語力を求められるし、留学生に関しても俺が元いたクラスよりもレベルの高い留学生、英語に関してね、
おへえ、
うん、スコアが高い人たちが来るはずなので制度上、
なるほどなるほど
ってなるので、もうやばいんですわ。
いろんな面でね。
そうで、もちろん内容も難しくなるし、だからデザインの話をやるから、もちろんそのマーケだったりとか、うん、プロモーションみたいなこともやったりするので、はい、この間もなんかちょっと事前資料もらって読んでたら、はい、なんだパークリックなんとかみたいな、そのクリックタイプうんぬんとか、こういうタイプの広告があってねみたいな、そのこれマウスをかざすだけで 画面がでかくなるタイプの広告とか、なんかそういうのもやりつつ、
はいはい、
なんかこうペルソナの設定とかそういうのもやりつつっていう、ちょっとだからその技術以外 の, その概念的な部分ももちろん英語でやってるから、
うん、
まあちょっとハードルがねかなり高くなっている。
確かにそうです
ね、はい、いう状況で、で問題はね、じゃあこの期間に私は何ができるかということなんですよ。
はいはい、この準備期間に。
そう、ただ2週間で私の現状の英語力って、
うん、はい、
ネイティブの会話は結構聞こえないから聞いて聞き返しても何言ってるか聞こえないかったりするっていう感じ。
こう優しく喋ってもらわないとちょっとまだ厳しいかなっていう。
そうそうそう、私留学生間でも多分リスニングの能力俺そんなに高くないので他の人と比べて留学生間でも早かったりすると聞こえない。前もちょっと言ったかもしれないけど、ラテン系の人たちの英語は聞こえない、はい、聞こえるけどなんか結局話としてはもうなんか成り立たないかな、うん、結局、
はいはいはい、
早すぎてちょっと全部にキャッチアップができない感じ、
うん、
でただ、その文章とか教材とかを用いた授業みたいなのの理解度に対してはめちゃ高い。
はいはいはいはい、
それは私が優秀だから
私が優秀なので、
うん、そこはもうあの地頭でカバーしてる間違いなく。
はいはいはい、
っていう状況なんですよ。
なるほどなるほど、
っていう中で次に入るので、まあもう一番最悪の状態は、懸念される状態はクラスメートが何言ってるかも分かんないし、授業が何言ってるかも分かんないみたいな、
はい、はいはいはい、
のが一番懸念される状態なんですね。っていう状態でこの今乖離があるわけ、今の自分の状態と次のクラスに求められるやろう状態みたいな。
はいはいはい、
2週間で何ができると。っていう風になりまして、
はいはい、
だから今ってそのまあ言うてもけど、今のって最悪の想定だから、始まってみないとどんなもんか分かんないじゃん実際。
まあ確かに想定してたより楽っていうパターンもね、なくはないことですね。
そう、まあ逆もしかりなんですけど、まあそこら辺は本当にもう今考えても仕方のないことだから、始まってみないと分かんないんだけど、はい、ただ始まってみないと分かんないので始まるの待つしかないと、うん、それをちゃんと計測するには。
そうですね、
ってなると私ができるのはそれに対して無意な妄想をしてしまうことだけなんですよで一応その英語の勉強もしてるんだけど、まあ2週間程度でさ、はいはい、劇的に上がるなんてことはないわけ。
まあちょっと期間が足りないかなって感じがします。
だし今その授業がなくなっちゃったから英語を使う機会がめっちゃ減ってるのよ、その学校行ってる機会に比べ。
ああ、同級生とかに合わないしって
ことですね。そうそうそうそうそ
う。
ってなるから本当に、で多分もうこの年末は俺は基本外に出ないから、
はい
割となんか英語に触れないままいきなりその環境に行っちゃう状態に、
はいはいはい、
ってなってて、だから今が一番本当になんか最悪のケースだけを想定してなんか、
はい、
できない準備をひたすらするしかないみたいな地獄の時間なんですよ私からすると。
なるほどですね、
うん、だから珍しいと思うけど早く始まってほしいんだよね
あんまなかったですけどね、うん、学校早く始まってほしい
あんまないと思うけど、俺は今本当に早く始まってほしいの、学校がもう明日からですって言われたらそっちの方がいい、全然
嬉しいっていう、
嬉しい、全然行ってダメならもうダメダメだし、行ってあなんか食らいついていけそうだったら、はいはい、食らいついていけそうなところから攻略できるじゃん。
まあそうですね、なんか取っかかりは見つかるかもしれない。
そう、そう、そう、だから今何にもないその空を書いてるからずっと
確かに確かに、
そうってなって、もう今が一番しんどいね、メンタルの置きどころが分かんないみたいな
あー、はいはい、なんとなく状況はつかめてきましたね
っていう、だからなんだろう、まあ新社会人とかとも一緒かもしれない。
まあ、あの入社までのこの期間というか、うん、これに近いかもしれないね。
そう、それはねちょっとあるかもしれないんですけど、っていうのもあってっていう感じですね、うん、でまあそれがまずその今の期間だから抱えてるやつ、
はいはいはい、一つ目
で、一つ目で、もう一個はさっきのその さっきのというか前回のになるんですけど、
はい、
あのその留学の仕方いいのかこれでっていう、ちょっとその時間があると人間やっぱり、ね、あの良くないんですよ本当に、ね、俺に時間を与えるとあの思考ばかりを繰り返すから、
はい、はいは
い、あのいらない思考をし続けるので、ね、本当に良くないんですけどメンタル、
はい
まあそうは言ってもねしてしまったのでもうしょうがないんですけど、
うん、
留学のそのスタイルとして、はい、まあ今私こう、はい、ホームステイで暮らしてで、
ああはいはい、
でホームステイ日本人僕含み今4人いるんですよ。
うんうん、
でも部屋というか階が分かれてるんですけど家の、
うんうん、
もう1階は全員日本人、日本人フロア、
うんうん、日本人フロア、
この階で英語を使うことはないです
日本語で喋れると、
そう、
はい、
しかもそんなに僕は今のところそんなに積極的に外に出かけるタイプではないので、
はい、
学校外の友達はいないです。
ああ、その、まあ、日本人フロアの人を除いて、
そうそうそう。
ってことですね。
そう。
はいはいはい。
ってなってて、だからそういう英語圏のコミュニティに行ってるようなこともしてない。
うん。
ただ別に、俺がここに来た理由っていうのは学校がメインだから、まあ学校行って、
うん。
今までは学校行って、まあ、まあ、ジム、健康のためにジム行って、家戻ってきての、まあ、このトライアングルで問題はなかったんですよ。その、
はいはい。
これはどっちか、必要条件。
はい。
最低限の状況はクリアしてた、
うんうん、
ですけどこれでいいのかと
なるほど
思い始めまして、
はい、
なんか留学ってこれでいいのかっていう、
これって留学だったっけっていう、
そうそうそうそうそうそうそう、
はいはいはい、
っていうのに始めまして、でまあいろんなね、あのよく本当に俺はずっと本当にアンチパターンしかこの期間やってないから本当に良くないんですけど、
はい、
あのなんか留学生のインスタとか見るの、他の国に行ってるさインフルエンサーっぽい、
はいはいはい、はい、
見るとさいろいろやってるわけよみんな、
交流、現地交流みたいな
そういうのもやって、じゃあそういう人たちどうしてるかって、とりあえずなんかそういうコミュニティにバンって飛び込んでなんか、
うんうん、
英語全然、英語が別にめっちゃ上手い人もいるし、英語全然そんなに上手くないけど友達めっちゃ作ったぜイエーイみたいなのやってる人もいるし、
うんうん、
っていう中で俺はもう全然そういうところに飛び込む勇気もなく
家にいるぜみたいな、
そうってなってて、で、
はいはい、
ちょっとあと同時にまあだからそういう留学のスタイルについてもちょっと今考えてるっていうのが一つね、これが二つ目です、
うんうん、
あと三つ目、はいはい、ちょっと将来のことを考えたときに、はい、
うん、
留学生とか、まあ、移民に対して、
うん、
まあ、というか、まあ、元をたどるとそのあれ俺がさもうさ考えを変えて割と日本帰っても全然いい状態になったって話はここでしたっけ、
ああはい聞いたことはありますね、
そうだよね、うん、っていう状態になったんだけど、なんでそうなったかを考えたときに、まあ、さっきのその留学の姿勢とつながるんだけど、はい、俺はこの国の本当の良さを知ってないんじゃないのかみたいなって思ったわけ、
はい、
ってなった時になんかどうやって知ればいいんだろうって思ったら、やっぱ一番はさそのローカルのコミュニティに入っていくことが一番多分自然じゃん、その
国の、まあ、そうです、現地の人、
そうそう、雰囲気を味わうってなると、ってなった時に俺自分が大学生時代だった頃を思い出して、
はい、
これは本当にこっちの立場になって初めて気づいたんだけど、俺は留学生に壁を作る側の人間だったわと思って、
ああ、なんか避けてたというかそういう感じですか、
なんか避けてたとかではないんだけど、普通にそれこそ大学院とかってめっちゃ留学生の人いたから、うん、普通に喋るし、
うん、
なんか困ったらヘルプをするとか、うん、全然そういうのもあったんだけど、はいはい、学外で遊びに行った記憶がほぼないのよ、
ああ学校以外での付き合いがあった記憶がない、
ないプライベートでの記憶がほとんどないなと思って、
うん、はいはいはい、
でなんでかって考えた時に、まあもちろんその、まあ、中国人がうちの大学多かったんだけど、その中国人コミュニティでみんな固まってたってのは一つあるんだけど、
うんうん、
俺自身がその人たちを誘おうとしてなかったし、
うん、
なんかそういう話をする場にもわざわざ行かなかったなみたいな、
はいはい、あの何だろうな、留学生と交流するコミュニティみたいなの確かに大学にあります、
うん、そうそう、そういうところにも行かなかったわと思って、 ってなった時になんでそれをやってるかっていうと、多分だからもう完全に向こうが俺がその人たちを俺の中で留学生としてカテゴライズしてたからだなと思って、
うんうんうん、
ってなった時に、いやそれ逆の立場になった時にローカルの中に入り込んでいくのすごいむずくないかってなって
、ああその自分の心持ちも踏まえてってことですよね。
そうだし、かつて自分が立ててた壁の厚さを自分で感じ分かるからさ、
はいはいはい、はい、
あの壁を今度は逆側から突破しなきゃいけないのかって、
うんうんうん、
まあ、もちろんその日本とこの国だから全然そもそも移民とか留学生に対する許容度が違うっていうのはあるから、この国の人がその当時の俺ほど高い壁というか厚い壁を持ってるかどうかは分かんないんだけど、
はいはい、
まあ、けどまあそういう人ももちろんいるだろうし、うん、まあ何かしらこちらからその壁を突き破りにアクションしないといけないなって思って、
はいはい、
ってなった時になんか最初長期間住んだらなんかその国の感覚とか雰囲気とか考え方とか分かるかなって思ったんだけど、
うん、
おそらくそんなことはないんだなと思って、
おー、その、まあ、ただ住んでるだけではダメってこと
ですね。そうそうそう、そういうことで、うん、なんかいろいろ見てたらこの国って移民をものすごく受け入れてるがゆえに、
はい、うん、
やっぱり日本語だけで全然生活できちゃう国っぽいのよ、調べてったら、うん、で実際になんかもう10年住んでても英語喋れないんですみたいな、
うんうんうん、
書き込みをねそういう掲示板にしてる人とかもいて、まあそれが実際ねフェイクかリアルか分かんないですけど、まあけど全然俺としては全然あり得るというか可能だわそれってい
う
感じで思って、だから当初俺がその長期留学として一つ持ってた目標ってして、その現地の雰囲気を味わいたいとかそういうので、
はい、
自分のこの価値観の変化みたいなのがあると、うん、あるはずだみたいなので、まあ言い切っちゃえばあるはずだとしてきたわけなんですけど、
うん、
どうやらそれは自動的にこの国で生活を年月を過ごすということだけでは身につかないらしい、
うんうん、
ってなってくと、もうそれを本当に手に入れたいって思うならば自分から飛び込んでいかなきゃいけないし、でおそらく時間もかかることだろうなって思った。
うん、確かにそうですね、
うん、だってなかなかそのさ、まあ当時の俺からしたら留学生とものすごく仲良くなるって考えた時に多分結構時間かかる、その何週間単位とかのレベルじゃないなと思ったのよ。
まあそんなにすぐにこうフレンドリーって感じにはいかないんです
よ、
うん、
何ヶ月単位だし、でなおかつそれが学生だったらそうだし、社会人になってより馴染もうとしたら本当何年単位でやる必要があるかもなって思って、
うん、
だそれこそ 2,3 年とかかけて少しずつ馴染んでいって、で多分 2,3 年経ったとって完全に馴染めないんだけど、
うん、
けどなんか分かるようになってきたなぐらいの感じになったりするんだろうなみたいなのになってきて、いやそれもやんなきゃいけないのかみたいなっていうのがあって、正味もうね、あの俺としてはもうねこっちで生きていくだけで割といっぱいいっぱいなのよ。
ああはいはいはい、
別言語でやんなきゃいけないし、やっぱそのお金のこととかも計算しなきゃいけないし、普通に学校始まったら学校もあるし、なんかそれを全部同時にやんなきゃいけないんだよね留学って、一個一個が順番に来てくれるわけじゃないから、まあ、そうそう、なのにそこにさらにそのアクティブに行かなきゃいけないっていうのをもう一個足さなきゃいけないのかみたいな、
はい、
ってなって、なんで俺はこんなきつい選択をしてるんだろうみたいな っていう感じに、まあ、これが3つ目です。
なるほどですね、
っていう感じで、この3つのその、授業前の謎期間っていうのと、
はい、
留学スタイルに対する懸念っていうのと、外国文化に馴染むこととはどういうことかってことを考えてるっていう、この3つがこの休みの期間に暇すぎて思考が巡った結果たどり着いてしまってで、ただこれらに関して、
はい、
今俺がまあ取れうる卓はちゃんと考えればあるのかもしれないけど、もう考えたくないっていうのが正直なところ ってなってて、もうでヤブくんのインスタ見て、はあ日本飯うまそうやーってなって。っていう感じでございます。
ね、難しいですね。僕は留学にこう長期間行ったことがない身ではあるんですけど、
うん、
あまあ一時期ちょっと短期間だけ海外に行った、
はいはいはい。
あって、まあ、言うても2週間とか、そんなもんですけど、
うんうん、
ホームステイも2人の中で、
うん、
でも結構、なんですかね、日本じゃないところにいるのって、それだけですごい、まあ、負荷かかるなっていうのはすごい感じたんです
よ。ああ、いや、わかるね。
なんだろうね、こう、なんか重力をこう2倍にされたぐらいの、こう、じわじわ感というか。
ああ、いい表現するね。なんですごいね、よくそれが出てくるね。俺、ああそれはすごい綺麗な言語化だわ。
こうなんか別にこう生活できないわけではないんですけど、
うん、
ただちょっと全部に対してすごいなんていうか精神的負荷がこ
う、うん、
全てにかかり続ける状態、
うん、
あのこの子を思うんですね。でそこはもう本当に慣れるというか、
うん、
ドラゴンボールじゃないですか、うん、すごい重いながらやってたらいつかそういう動きになるみたいな。
そうだね、
感じしかない気がしますけど、
けどそれのさ、はい、少佐じゃないけどさ、はい、一個ちょっとそれに繋がるかもしれない話があって、
はいはい、
俺本当にこっち来てから何食っても太んないんだよ。
体重落ちてるじゃないですか。
そう落ちてんのよ。落ちてんの本当に、はいはい、あんだけ日本にいる頃さ、もういや白米は抑えようとかってやってて、もう行かなかった体重に今どれだけ食ってもなるのね。
すごいな。
だからでけどこれはずっと分かんなくて原因が、
うんうんうん、
ジムも 言ってるけどなんか結局週に 1,2 回ぐらいに落ち着いてるから、日本の時と別になんかそこでカロリー消費量が大きく変わってることはなくて、
はいはいはい。
でまああとは通勤で歩く時間が1日30分ぐらい増えたけど、けど30分ぐらいでさ、うん、そんな減るとかそのなえんないじゃん。人間の体そんな、
まあ、
そんなちょろくないじゃん。
それはないですね。
そうってなった時になんか前別の人と話したのが、やっぱもうけどこの環境下で生きてること自体にカロリーすごい使ってんじゃないみたいな、
うん、
まあ、言われて、だからその重力2倍のため、重力2倍に抗うために俺の体今すごいカロリー使ってる可能性はある。
いや多分そうなんでしょうね、
うん、そうだと思う。
パッと聞いててこう、まあ、特になんか思うことがあったのはなんか最後の話とか、
うん、
まあ全般かな、全般に関してなんですけど、うん、なんだろうな、いろいろ考えなきゃいけない問題が複数来てるって状態の時に、
うん、
まあ、もちろん後々は多分それを全部解消するのがゴールだと思うんですけど、
うん、
こう急いで手をつけなくてもいいことってあると思うんですよ。
なるほど。
例えばその留学の環境の問題、
うんうん、
に関しては、あの今それでいることによってすごい苦痛とかしんどいことが生じてるよりかは、その成長を考えた時にこのままでいい、
うんうんうん、
だとそうなれば一旦甘えるっていうのが手だと。
なるほどね、はいはい。
逆に言うと、そこの、なんていうか、英語の習得を、本来であれば、一人で生活するために、すごい、こう、成長曲線で上げなきゃいけないところが、
うん、
今の環境にいられるおかげで緩やかでも、その、海外で生活することができてる。ある程度、日本語が使う中で生きていくことができてる。
うん、
って状態の時に、一旦じゃあそれは、まあ、後々回しておいて、そこ甘えられるんだったら甘えられたままで、
うん、
その別の課題、例えば、目下だとしたら、学校の授業のレベルと自分のレベルの対比が一番、今、なんとなく聞いてて、
うん、
気持ち高いのかなって、
うん、
そっちにまずは手をつけることで、まあ、こう優先順位と。まあ、さっきも言ったんですけど、甘えられるところは甘えて全然いいんじゃないかなって僕は思います。 の、掲示板とかで10年住んでて、うん、まだ全然英語話せませんっていう人の書き込みを見たって言ったじゃないですか。うんうん、では、その書き込みがポジティブなのかネガティブだったのか分かんないと思うんです
よ。ああ、なるほどね。
ポジティブなんじゃないかなっていう。話せなくても10年生きられますよ、この環境っていう。うんそんなに臆することなく来ても大丈夫ですよみたいな風にも捉えられると思ったんですよ。すごくそういう意味で日本人が暮らしやすい環境があるっていうところは、
うん、
なんだろうな、ポジティブに捉えてもいい内容なのかなと思ったので、そういう意味でも、はい、最低限英語が話せるだけで日本語も使いつつ生きていけるっていうのはすごく幸せだし、うん、わざわざそれを手放すっていうのはもちろん成長のためにあえてやるっていうのは、
うん、
話していいことだとは思う。
お、優しいアドバイスだね。
いや、何ですかね、最近全然関係ない話なんですけど、僕が会社の教育を受けてた時に、
うん、
まあ何もしなきゃいけない資料を作ってたんですね。
うん、
役員級の人に、
おお、なかなかすごい。
そうなんですよ。でもそういう教育なんですけど、
はい、
そうなった時に、まあ、僕の資料全然できてないんで、うん、上司とかその上の上司に見せた時にめちゃめちゃ指摘入るんですよ。
そうだね。
でもなんかよくよく聞いてると、その中にそのまあ何ですかね、ここの表現は公開のやつ絶対伝わらないっていう。けど高いやつもあれば、
うん、
見せ方的に僕はこっちの方がいいと思うけど、そこって結局人の感性だからなんか任せるよみたいな話とかも、うん、指摘として全部こう並列で上がってきちゃうんです。
はいはいはい。
でも僕の中で一回そのレビュー受けた後って、
うん、
こう頭の中にタスクリストのバーって並列に並んじゃって、
う
ん、こう全部にチェックマークがついてて、期日までに全部こなさなきゃいけないみたいな意識になっちゃったんですけど、
うん、
でなんかそれを直してるときに先輩に言われたのは、
うん、
いや、これは後でいい。確かにやったらよく変わらしいことになるかもしれないけど、
うん、
でも別に最低限はなくてもできるから、
うん、
やっぱ時間は有限だし、やらなきゃいけないことと後回しでいいのか、あとは自分の中でやりたいことを、うん、これは入れなくてもいいかなってところは主査選択していいよっていうことを聞いたときに、
うん、
なんか一個こう自分の仕事の仕方としてこう視界が開けた感覚があ
るんですよね。はいはいはいはい、はい、
それはなんかこう生きていく上でもそうだなと思ってて、
うん、
まあ、いろんな方がいろんな気持ちになってきて、
うん、
自分の人生における重要度それぞれ違う中で後回しにできることで見せるっていうのも一個大事なことだと思うんです。今やらないっていう、何をやらないかっていうのだと思うんです。それがあることによって、
うん、
今やるべきことができると思うので、
なるほどね。
やらないを決めるのも一個、
はいはいはいはい、
選択だ。
しみるね。
年末っぽい話ですね。
年末っぽい話だね。いやけど確かに最近なんだろう、あ、けどその発想最近なかったな俺。なんか極力どっちかっていうと全部完遂すること上でリソースをどう振っていくかみたいな話に持ってきがちだったね。一回まずそのリストから外すみたいな、そのフィルターを通すってことしてなかったわ。
ああ、いや大事だと思いますし、うん、そのやらないっていうことを、
うん、
一つは仕事とかする上で相手に宣言することって大事だと思うんですよ。僕はこれはやりません、これで。
はいはいはい。
もうそうなんですけど、逆に自分に対しても宣言するのって大事だと思ってて。
なるほどね。
そうなることで、
復活
あれあれってやらなきゃいけないんだっけっていう、こう心の一つなくなるんですよ。やらないって決めて自分に宣言したんで。
ああ。
これはもう今日以降やらないって俺は決めたよと。うん、もうなんかそれもポストイットとかに書いて壁に貼っといてもいいかもしれないですけど。うん、そうなることでその考えちゃうってリソースってなくなると思うんですね。僕もどっちかっていうとこう心配性な価値なんで、うん、やっぱ心配事があるとずっと頭の片隅にそいつが理想作ってるんですよ、
うんうん、
し精神を削ってくるんですよ、スリップダメージみたいな感じで。
いや
ー
わかるわ
もうやめるっていうの大事だと思う。
確かにな。いや確かにな、そうだな。いやいやーいや、それは今話を聞いて思ったのは、まずその、
はい、
ホームステイ云々とかさ今考えてたけど、はい、なんかもうそこは今まず一番最優先で低いから今まずもう、うんうん、もう今の時点で考える必要ないなってなったし。
そうですね。
あとその馴染んでく云々のやつ、
はいはいはい、
もうその俺が一個そのちょっと切迫せざるを得ないというか切迫しちゃう懸念材料としては、まあ、ビザの関係でやっぱいられる期間が限られるっていうのがあるんですよ。
うんうんうん。
だから、学生ビザであと1年入れて、その後ワーキングホリデーに切り替えればもう1年入れるんで、マックス2年なんですけど、うん、俺の一番の懸念は、はいはい、まあ、学校1年はいいとして、終わった後に1年間でこう職をね、得るとするなら1年間寝なきゃいけないわけ。
確かにそうですね。
ってなった時に、やっぱその、なんだろう、いやけどそこはあれだ、混同しちゃってた。1年間で職場得なきゃいけないけど、1年間でここのカルチャーにまで染まる必要は全然ないね。
ああ確かに、その職を得てしまえばさらにそこらの期間は別なんですよ、
う
ん、
そうだから職を得て、あの別途じゃあ、あなたを雇いたい、まあ、労働者として雇いたいってなったら別途そのワークビザ、働く人用のビザが来るからでそうなった時にまあ長期でさいることがある程度決まるから、その時になって初めてじゃあちゃんとここのコミュニティに馴染んでこう、その労働者としてももちろんだけど、うんうん、その住民として馴染んでこうみたいな、
うんうん、
まあそっからでも全然遅くないかもね。
そうですね。なんかあとはあんまり僕はよくわかんないもん今言うんですけど、うん、例えばここでそのワーキングの期間に入らずに入ってくることになった時に、うんうん、でもやっぱまだ未練があるんだったら、あのまた別の国に行くっていう選択もあるんじゃないかな。
そうそう、それもねあるんですよ。だから一回帰ってまだ早めに来たことが功を奏して、その1年間ぐらい余裕があるから、
うん、その、はいはいはい、
一回日本に帰ってもう一回資金貯めて別の国に行き直すみたいなこともできたりするので、
うん、
だから
なんかそういう選択があるのであれば、やっぱりこう長期的にいるっていうことが決まってからやっぱ文化に馴染むっていうのも、なんか順番的にはそっちの方が正しいのかなっていうのは
確かに
気にしてて思いますね。
だから本当にやっぱさ SNS とかは良くないね
あなんかこうドカッと成功してる人っぽい情報が入ってきてる感じはあります。
やっぱり基本的にその留学して初めて、まあ、留学する前からさ、はい、そのいろんな留学してる人の SNS ちょいちょいしっかり見てるわけじゃないんだけど、なんかおすすめに上がってきたりするからインスタとかで、
あはい、
見てたんだけど、やっぱそういう人たちって留学一発目で、なおかつもう現地の、まあ中にはパートナー作る人もいるし、普通に友達作って発信してってやってる人いるんだけど、うん、実際来てみるとそれだけそのただ生活することだけでも大変なのに、なおかつコミュニティを作って、なおかつ SNS 運用してるっていうのもね、なんかバカみたいな体力と精神力の上にやってる、
はいはい、
まあ、その人にとってはもしかしたらただ楽しんでることアップしてるだけっていう場合もあるんだけど、うん、俺からしたらもう全然すげえことを平然とやってるように見え、まあすげえことなんだけどやれる、
はいはい、
やれるとしてみんなもやろうみたいな感じで提示されちゃうから、うん、俺もやらなきゃいけないんだってなっちゃったけど、別に全然そんなことはなくて、はいはい、Y の人生なんやから
もうそれは本当にそう
だから、それは人によっては現地の人と絡むのが得意な人もいるだろう けど、まあ別に、まあやれるときはやりゃいいけど、俺としてはあくまでメインは学校に来たから、今はそこにフォーカスをして、まあ、なんか必要になったら、まあ随時やっていけばいいんじゃないか。
そうですね。このあと。
確かにそうだね。いや、そうだね。何をそんなに焦ってたんだろうっていう感じになってきたな。
いや、なんか、うん、僕も学生の時とかにこうエンジニアをやるにあたって、
うん、
やっぱ、エンジニアの情報が入ってくるんですよ。Twitter、
うん、
にいるのは、なんかゴリゴリ技術の高い。
そうだね。
うん、なんか、エンジニアって、その業務外でも本読んで、
うん、
で、休みの日には勉強会に参加して、そうやってやっていくもんなんだって思ってたんですけど、
うん、
いざなってもそんなことない。
ああ、確かに。あ、確かに。
全然。
そんなんだったな。
うん、全然飯食っていけてるな、今。うん、
その社会人初めてになったときに、なんか学生時代社会人、はいはい、社会人って漠然とした怖いイメージがあったけど、働いてみたら、え、こんなもんなのみたいな。
え、じゃあそうなんですよ。
まあ、俺の職場の運が良かったとかはあると思うんだけど、付き合う人とかね。
はいはい、はい。
あったとは思うけど、にしても、いや、全然ちょろいけどね、みたいな。
いや、そうなんです。意外とこう、ネットの世界に上がってない部分ってすごい、逆にそっちの方が大きいわけなん
だ、うん。確かに。
な
確かに。けど最近、けどその SNS のいい面で言うと、留学初めて、
はいはい、
留学し始めてから初めて、留学で困ってる人の SNS を見つけるようになって。
おお、ほうほうほうほう。
だから、その、だから俺と同じ悩み、本当に俺は言ってしまえば、店にもそんなに行ったりしな、まあ、最近ちょっと行くようにしてんだけど、してなかったから、注文するのもすごい緊張するみたいな。
はいはい。
っていうのを、なんかもう、その1年間、ひたすら注文。してみるみたいなのを上げてる人とかがいて、なんかもう行く前はこれとこれを頼むってこういう英文で行くって言って、いざ行ったらなんかごめん今品切れでとかになって、なんかこうわたわたしちゃって頼んだものと違うもの来るけど、まあまあけど、
うん、
まあ頼めたしねみたいな、
もの食べるもんだし、
そうそうそうそうみたいなのを見て、なんか今まで自分の中で解像度が低かったがゆえに、そういう SNS って別に興味がなかったけど、いざやってみて、あ、なんかこういう人たちもいるし、こういう人たちの方が俺にとってはありがたい存在だなみたいな、新しいそういう意味での発見みたいな、ね、
いいですね、
うん、私、そう思うとあれだね、なんかなんだろうな、なんかいろいろやっぱ視点は自然と増えてるんだろうな、こう思うと。
確かにそうですね。こう、成長じゃないですか。
うん、そうだね。そうだな。ああ、確かに。とりあえずそうだね。うん。まあ、だから、学校始まっ、とりあえず学校だな。
そう、もっかは、授業にどうやってついていくかってことですね。
そこなんだよね。そこ、マジでな。だけど内容に関しては、もうなんか、先生に聞いたの、俺は授業についていけると思うかって言ったら、まあお前は優秀だからそこは大丈夫だと思うみたいな。それは聞いてて、まあ確かに最初は困るかもしれないけど、いやまあお前は大丈夫だよみたいな。言われてるから。
なんかその、学校の先生とはコンタクト取れてるんですね。
あ、けどなんかその同じ学校の別クラスだったから、
あ、
直接の先生もなんか若干そのコースの説明で、やり取りをして、はいはい、確かにやっぱ早いんだよ、そのうちのクラスの人と比べると英語が、
うん、
だけど俺、はいはいはい、今のクラス入った時も最初そう思ったから、
ああとはまあそんなもんなんだなっていう感じ、
そうだから慣れてくんだろうな、だから慣れるまでがきついきついのはもうわかるんだけど慣れるまでがきついんだろうなっていうのと同時に、はいはい、まあけど慣れるんだろうなっていうのは分かったから、
うんうんうん、
だけど逆にあれなの、その慣れる感覚がつかんだんだけど、慣れるための手段が授業を受けるしか俺の中で見つからなかったから、だからこの休みの期間、それに対する対抗策は何もできないんだけど。
なんか、例えばですけど、
うん、
授業の資料が事前にもらえるのであれば、
うん、
あのそれを なんだろう、理解するのは別に苦じゃないって言ってたじゃないですか。
ああ、そうそうそうそう。
で、内容が分かった上で、英語を聞き取るだけの授業になるのであれば、
うん、
だいぶそれは感覚違うんじゃないかなって、なんとなく思います
。そう、なので、事前資料として渡されたものはちょっと読んだりしつつっていう感じで。
まあ、そこを完全理解してしまえば、大して大変じゃないんじゃないかなと思います。そうそう、
でだし、いざ始まったらもちろん、その、なんか、デザインの思考的な部分って俺あんまり分かんないから、そこは初見なんだけど、あくまでそのクリエイターの学校だから、はいはい、もう後半は実際にソフト使って作っていきましょうになるので、
はい、うんうん、
でもそうなったら私はもうある程度作ってきた経験があるから、
確かに。
そこで困るのって、英語版のアドビをどう触るか。そこの名称とその機能の機能名を一致させるだけがハードルで、あとはもう別にって感じだから。多分本当に授業に関しても最初に慣れ、多分まあ1ヶ月ぐらいかな、最初の3週間とか1ヶ月が一番山場で、そこ超えたらあとはシンプルに授業が大変とかそういうのはあるだろうけど、その英語に関してめっちゃトラブルを抱えるは多分なくなるんだろうなって感じが
あって、あ、だとするともうなんかいけそうな気がしてきましたね。
でただそれにプラス、さっき矢吹に話聞くまでは、そのネイティブの人が来るからネイティブの人と仲良くしなきゃいけないとか、
はい、
なんか、こう、その溶け込むための努力をしようと思ってたけど、まあ、一旦それは置いといて。
そうですね、一旦置いとくとか、あと、Google 先生に頼るとか、Google 翻訳じゃないですか。
別に、なんかもう、とりあえず最優先事項はあくまで授業をしっかり終了することであって、まあ、最悪クラスメートの中で、やっぱ喋れなかったなってなっても、まあ、まあ、それはプラスアルファのトロフィーだと思って。
そうですね、
うん、やれたら、まあ、たまに銀トロ銅トロぐらいを目指す感じで、別に基本はそのメインルートをねしっかりとやっていって、サブクエはまあ別にサブクエなんでっていう
やらなくてもまあ進むしっていう、
うんうん、っていう感じで、まあ無理せず、まあ、けど授業やってったらね、自然と全員とはいかないけどさ、喋ったりグループ組んだりすると思うから、
うん、俺も出そうです
ね。そう、それでまあ最悪
ローカルの交流、廊下の交流だけで言ったら、あ、こいつ喋れねえなってなったら、そんなに早く話してこないんじゃないですか。
そう、それもあると思うから、そこら辺ももうなんか俺ももちろん頑張るけど、向こうにもすまん俺は聞こえんのやっていうキャラで
うん、交流する気はあるんだぜっていう
そういうのは別に、なんだろうな、ちゃんとなんか授業内で生徒同士としてのフィードバックができれば一旦いいかな。そこまでいけばもう十分だと思う、はい、そんななんかちゃんと心の友にならなくても
おお、いいですね
そうだね、
いい、きました
ね。ちょっと目標値を高く設定しすぎたな、そういう意味ではいろいろ、まあ高くてか並列で出しすぎたね。
そうですね
いやー、なんか今回のは深い話だったな
久しぶりに、
久しぶりに、けどそれがもう一個、もう長いから短くまとめるけど、こういうのをさ、はい、相談できる人が見つけにくいっていうのもやっぱ留学の難しさだと思うんだよね。
ああ、なるほどですね、
うん、さっきも言った通り、留学、まあ、言語が違うから自分の悩みをちゃんとまず相手見つけるの難しいし、見つけたとして英語とかその現地の言葉でそれをちゃんと伝えたい形で伝えるの難しいし、仮に自分の言語が通じる日本人だったら、日本人の友達を見つけたとしても留学としての目的意識が違ったりするから、
はい、
そこに対するこうアドバイスがじゃあもらえるかって、そうではなかったりするし、
確かにそうですね、うん、視点が違うか
も。そうその人にとってはもしかしたらローカルのそのコミュニティ入るのが一番って考えてる人に俺の相談をしたらいやいやってなる、
うん、
ことになるから、うん、ってなるので、そこはちょっと調整だから、そういう意味では、いやーよかった俺ここに持ってきて一番正解だったかもいやー、まあ、けどなかなかあれじゃないですか、結構生っぽい体験じゃない
いや、そうですね
生っぽいっていうか生なんだけどさこんな感じなので、まあ、だから次ちょっといつ撮るか分かんないですけど、その時にどうなってるかね。
そうですね、うん、まあ良くなってることを願ってますが、
ね、もしかしたらもう次のラジオは、日本帰ってきましたかもしれない
実は日本から撮ってますね、可能性もある
実はあれかもしれない、その時差的に伝えて俺が急にラジオで、今日本ですって言って
サプライズ。
お昼ですって言って。可能性もあるからね。ちょっとそういう意味では、あの、不定期の方がそういうちょっとサプライズがあるかもね。
確かに。
どうなってるか分かんない感があるんで、ちょっと。
いや、もしそうなら本当にサプライズにしてほしい。
いや、そうだね。俺もそうするわ。だけど、いや、だけどインスタに俺あげちゃうから見るでしょ、多分。
確かに、帰国とかあげてたら絶対見ちゃうな。
そうだな。そこはちょっと頑張って。まあ、けど、直接は言わないようにするラジオまで。オッケー、じゃあ次、また次のね、報告を。
はい。
楽しみにしております。ということで。ありがとうございました。
はい。
かしこと、やぶの、
やぶさかではない。はい。というわけで、エンディングでございます。
はい。
はい、こちらかしお知らせいきたいと思います。こちらかしことやぶねぶさかではないは各種媒体で配信しております。毎週じゃないよ、ステーキで更新をしておりまして、スタンド FM ポッドキャストで配信しております。お便りそれぞれ募集中で、スタンド FM ではレターという機能があるので、そちらからポッドキャストでアンケートフォームで Google フォーム設置してありますので、そちらからメールがいいよって方はですね、メールアドレスのってやぶさか @gmail.com notyabisuke@gmail.com までよろしくお願いします。そして各種 SNS でシェアもお願いします。ハッシュタグ KY やぶさかつけていただいて、まあゴジラ感想でもいいですし、まあ、なんか留学、ね、今知ってる方そんなにいないかもしれないですけど、けどまあうち海外リスナーいるからな。
確かに確かに、海外からあのなんならこう今一番このネタが、
うん、
のアドバイスを送れるあれかもしれない、
うん、なんかちょっと思うところがあったらね、教えていただいたりコメントしていただいたりしてもありがたいなと思うんで、ハッシュタグはやぶさかつけてよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回のレコメンド曲ちょっとサクッといきたいと思いますけど、はい、今回のレコメンド曲はですね、こちらになります。デレント、ミッドナイトグランドオーケストラさんでミッドナイトミッション、ミッドナイトミッションでございますね。
存じ上げないですが、はい、日本のアーティストなんです
か。そうですね、日本のアーティストで、もうあの日本語曲をだいぶ前に解禁しましたので、最近は普通に日本語曲も聴きつつという感じでございますが、ミッドナイトグランドオーケストラっていうのが VTuber の星町水仙さんとコンポーザーの拓井上さんっていう方が組まれたユニットなんですね。
はいはいはい。
で、星町水仙さんはここでもステラステラを確か上げてるはずなので、曲リストに最初に。
あ、そうですね、聞いたことあります、
はい、で、この拓井上さんっていう方がアイマスとかのアニメ関係をやられてたりとかでしてるんですけど、うん、このミッドナイトグランドオーケストラではもう拓井の上さんがもうゴリゴリのもうなんか拓井の上を出す場所みたいな
拓
井の上としてこう表現をしていく場所みたいな設定をされてて、
はいはい、
で星町水星さんもなんかもうそういうアーティストとしてより広げていく場所みたいな。なんで、もうこれは、そのきっかけとして知ったのは、その星町水星さんつながりなんですけど、
はいはい。
そのステラステラ作ってるのも星町水星さんと拓井上さんなんですよ。
のコンビなんですか。
そうそうそうなんです。で、拓井上さんがメジャーかな、メジャーか、アルバムか、なんか自分の曲初めて出すってなった時に、星町さんにボーカルをお願いして3時12分っていう曲を作ってて、はい、で互いにそれ良かったよねってなって、じゃあユニット組むかって言って組んだやつ。
そうなんだ。
俺はその2曲と僕がドハマりしたから、え、こんなの絶対にいいじゃんって言って聞いたら絶対に良かったってやつ。
はいはい、はい、
でセカンド EP が12月に出て、で来年の1月かな、はい、もうちょい後かな、2月ぐらいかもしれないですけど、あの現地ライブを初めてやると
ほうほうほうほうい
う風になってて、でもだから今激アツなんですよ。
はいはいはい、
で激アツの中で、そのセカンド EP の中で本当はちょっと何曲かあげたいんですけど、はい、今回 YouTube に PV があるのちょっと優先しまして、このミッドナイトミッションってやつをあげました。
うんうん、
もうね、もう初めて聞いた時にもうその場にいた留学生のお宅のやつに、はい、お前これ見ろっつって、やっべえの来たみたいなマジでやばいっつって言ったそいつもやばいってなってあのまずもう曲がものすごい、はい、もう俺の好きな拓井の上の曲言ってもゴリゴリのなんかもうアジアンテイスト入りつつも なんかこう音の数ものすごい多いし、はい、テンポもすっごい細かく、でけどそれを完璧に歌い上げる星町彗星でも、はいはい、完全にこれは俺はもうクラブで書きてほしい曲なんですよ。
あ、おそんな感じの曲なんです。
そう、タクリノさん結構そのクラブミュージック系の人なんで、もうゴリゴリもうこれは飛び回りたいっていう感じの曲、
はいはいはい、
になってて、でなおかつ MV がアニメーション MV なんですよ。
あ、確かにサムネ見るとそんな感じですね。
そうで、もうサビのところのアニメーションがちょっと簡単なダンスみたいな感じになってるんだけど、
うんうん、
マジでいい
ダンスがマジでいいってことですか。
もうそのシーンが全部もう、まあ、見ればわかります。もうああってなるだからもうこれは本当に絵と音の力と、もうなんか声の力と、もうなんか本当に綺麗に、あの暴力です
全てに
殴られ、全ての、そう、全てのもうパラメーターがグンって高いから、
もう
曲調さえ、そのあこの曲調、このタイプの曲苦手なんだよなんかなければ、もう全員を殴り倒せると俺は確信している。
すごいな
っていう、ものすごい曲なんで、ちょっとこれはぜひ皆さんに見ていただきたいし、聴いていただきたいということだけさせていただきました。はい、はい、ぜひ聴いてください。というわけで、こちらミッドナイトグランドオーケストラの、ミッドナイトミッションでございました。
はい、
はい、というわけで今回もお聴きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、ここまでのお相手はカシコでした。カシコと
ヤブでした。
はい、すみません、ちょっと喋りすぎました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。